ウォームビズフォーアース&ヒューマンズ。環境省では冬の時期の地球温暖化対策の一つとして、暖房時の室温を20度を目安に快適に過ごすライフスタイルを提唱するウォームビズを呼びかけています。そこで毎週木曜日のこの時間、ウォームビズフォーアース&ヒューマンズをお送りしています。スタジオには札幌市立大学デザイン学部大学院デザイン研究科教授で工学博士の斉藤雅也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
斉藤先生は主にどういったことを研究されていらっしゃるんですか？
大学では建築を教えてるんですけども、特にですね、住環境の、まあ、温度とか湿度をどうやってコントロールしたらいいかっていうことを研究しています。
なるほど、もうまさに本日のドンピシャな方が来てくれました。衣食住の住をテーマに今回行こうと思うんですけども、はい、北のウォームイズは温度と湿度のバランスが鍵ですというテーマでお送りしていこうと思うんですけども、はい、冬の北海道の暖房ということで、はい、家庭からの二酸化炭素の排出割合っていうのはこれやっぱり北海道全国で高くなってくるんですよね。
そうですね、どうしても北海道は本州に比べて、まあ、外気温が冬場低くなってしまいます。マイナスですね、
氷点下ですもんね、
はい、どうしても部屋の温度が20度以上だとするとですね、それだけやっぱりストーブをたくさん燃やさなきゃいけないってこともあるし、その分だけやっぱり環境に排出する CO2 っていうのは大きくなるってことは、まあ致し方ないことなんですよね。
そうですよね、負荷はどうしてもかかってしまいますもんね、はいはい、これ具体的にその何度だとどのぐらいになるってあるんですか？
室温を一度だけ暖房で下げていくとですね、まあ標準的によく言われていることなんですけど、はい、道内ですと、まあ、灯油約100リットルを、まあ、1世帯で1年間節約できるぐらいだというようなことだとか、
まあ、1年間でも大体半年ってことですね。冬場
のですね、ワンシーズンっていうことですね、はいはい、暖房のワンシーズンでっていうことですし、まあ、CO2 にそれを換算すると240キログラムの、まあ、節約になる。全道で200〜300万世帯ぐらいですかね、でいくと62万トンの削減になるというふうに一応言われています。
正直室温設定を1度ぐらい、まあ、ちょっと下げたぐらいじゃ大した節約にならないんじゃないかっていうふうに思ってる方も多いと思うんですけども、
はい、
そのちょっとした節約がどんどんどんどん集まっていて、
そうですね、
まあ、これ大きなものになっていくってことなんですよね。
そうですね、まあ、一度下げろって言われても皆さん我慢しましょうっていうんだとちょっとなかなか大変なので。
そうですね、それでなくても寒いですからね。
そうですね、一番やっぱり住宅なんかですと大事な場所っていうのは窓なんですね。なぜ窓かっていうとですね、暖房したストーブから、例えばエアコンなりストーブから出た熱の大体3割ぐらいはですね、窓から北海道の標準的な住宅だと逃げていくっていうようなことがあって、冬場はですね、まあ、当然皆さん夜なんかだとカーテンを閉められるんですけども、うん、カーテンを閉めて熱が逃げていかないようにするってこと、あるいは外から見えないようにするってこともあるんですけど、熱を逃げていかないっていうことにカーテンが一つ重要なポイントになるかなと思います。厚手のカーテンにしていただく冬だとやっぱり、
冬場はやっぱり
家にセーターを着せてあげるような、
なるほど、はい、断熱効果が高まるみたいな感じなんですね。
逃げていくスピードを抑えるってことが一つあるだろうと、あとカーテンの下、
はいはい、
下をですねちょっと床にこう つけるような形で垂らす
形、
ちょっとだらしない感じにならないようにっていうのはあるんですが、はい、それはですね窓から冷気が下に降りてくるので、それをこう止めるために下を裾をつけて、あとは窓面から冷えた空気っていうのは出てくるんですけど、入ってくる入り口っていうのは実はカーテンの上だったり、はい、こう横だったりする、
横ちょっと隙間空きますもんね。
だからその隙間をなるべく塞いでカーテンをしてもらう。だからちょっとなかなかそのマニアックなんですけども、カーテンの横をですね、マジックテープかなんかで壁かなんかでピタッと、
あ、なるほど、抑える
抑えるようなことをしてあげると、その横から空気入ってこない。
なるほどね。
そうすると暖房の設定温度っていうのは、多分私も家でやってるんですけど、1度2度下げることは大体できます。
ほー、
結露って言って、
あ、結露、はい、
窓がびしょびしょになっちゃうみたいな、
なっちゃいます。
それもある程度ね、カーテンの塞ぎ方すると、部屋の中の空気が窓を回っていかないんで、
ほうほう、
部屋の中の湿気がですね、窓に吸い取られないようになる。
ああ、じゃあ結露予防にもかなり効果的。
結露予防にもなるし、結局部屋の中の湿気が窓に吸い取られないから、せっかく例えば加湿しても窓に吸い取られないんで、部屋の中の湿度を抑えるのにも効果的なんですよね。
なるほどね。これの湿度がそのぐらいまで上がると、逆に室温はちょっと下げ気味でも大丈夫ですか？
そうですね。そうです。
なるんですか？
室温を上げるから 湿度が相対湿度なんで下がっていっちゃうんですね。室温を上げさえしなければある程度湿度はその状態でいられるってことなんです。
なるほどなるほど。
温度が上がっちゃうと湿度は下がってきちゃいます。
そうですよね、下がりますよね、はい、そっかそっか。その辺の関係性を分かっていると賢く
できる、
できますよね、
はい、
なるほどね。湿度も改めて大切だということを痛感しましたね、うん、非常に勉強になりました。
いえいえ、
佐々木先生、今日どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。